ょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは皆さんこんにちは。
こんにちは。
スキマラジオもとうとう13回と。
13回、
はい、
素晴らしい。
素晴らしいですねもう13回まで来てしまいましたけれども、ここで一応自分が4月から6月の終わりまでスキマラジオ1週間に1回更新してきたんですけど、一区切りということで今回はスキマ新州の編集長である新州サーモンさんをお呼びして、でこれまでのスキマ新州についてと、まあ、これからのスキマ新州について語っていきたいと思います。
うん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まずそのこれまでのスキマ新州ってところでちょっと見ていきたいんですけど、うんうん、いやでもいろいろありましたね。始まって3ヶ月、
うん、3ヶ月にして今だいたい90記事ぐらい。
90記事
ぐらい、もうすぐ100記事、できれば6月中に100記事行きたいなっていう感じなんですけど。
いやー、90記事ですからねすごくないですか。1ヶ月で30記事、
うんうん、
1日1記事更新してるみたいな。
実は
すごいですよねいや
ー、しかもこう大体記事、大体っていうかもう全部濃いニッチ。いやー大好きですよ。
いやー本当にいろんなライターさんに自分たちの好きなものについて、まあ、濃い記事を書いていただいて、いろいろありましたよね。スキマ温泉巡りっていうシリーズもあれば、地名の謎シリーズもあれば、あとスキマエッセイなんてものもありましたし、でちょっとこれまず特集のおすすめ温泉記事、これいいですね。
温泉はだいぶ結構十何記事ぐらい、ゆきじろうさんがね温泉記事書いてくれてて、全部長野県のちょっと温泉マニアには有名だったり、外せないここはみたいなとこだったりも、そういうマニアの人ですら知らないようなめちゃくちゃニッチなところだったりね、そういうところを攻めてもらってるんですけど、
そうですね、やっぱ長野県といえば温泉っていう人もいるくらいで、これからもどんどん温泉地行ってもらって、今までもこう野湯特集とかやりましたけど、
うんうん
うん、まだまだポテンシャルいっぱいあるんで、
うんうん、そう、今後は、例えばなんか今まではね、これまで行ってきたところをねいろいろ書いてもらってたんだけど、最近ちょっと面白かったのが濁り湯特集で、色別にね温泉を見るっていう、そうそう、そんな視点を変えたような温泉記事も書いてもらってて、すごく反応がいい。やっぱ温泉好きな人はやっぱこういう書き方をされるとすごく自分たちはありがたいみたいな、面白いっていう風に言ってくれる人が多かったりとかして、
そうですよね、
普通の人だとなかなか思いつかないような、
そうですよね、色別に紹介するって発想がでもやっぱ自分もこうやって色別に紹介されてみて、あーいやすごい隙間な記事で、
うんうん、
隙間な視点でいいなと思って、
うんうん、
で活用できるなと思ってて、うんうん、まとめ記事にしてもやっぱそういう隙間な視点が入ると、うんうんうん、より隙間新州らしくなってきますよね。
そう、隙間新州のコンセプトが新州の隙間を好きで埋めるっていうところなので、ただ人気だ有名だ人気ベスト10とかいう記事は全くないので、その人の視点でその人がいいと思ったものをその人なりのね書き方で書いてくれるっていうのがすごく隙間新州の魅力なのかなっていうふうに思いますね。
いやいいですね。温泉記事ぜひ下にリンク貼ってありますんで読んでみてください。
はい、
こちら次こちらになるんですけど面白い地名、これは編集長が、まあ、ちょっと監修してるシリーズで、はい、
私が地名が好きで、やっぱ地名を見るとこうその土地の歴史とか文化とかこう積み上げてきたものがその地名っていうところに現れていて、すごく面白いなっていうふうに思っていて、これはスキマ新州やる前から実は記事にしていたところも多かったんだけど、なぜ新州なのか、なんで信濃なのかっていう話からちょっと一つ一つね、小海町とかね、とか長野県って海ないけど海に関する地名が多いのはなんでだろうなって、これはちょっとこう悲しい歴史、水害とかそういうところの歴史が関わっているんだよとか、結構地元の人もあそうだったんだっていう人もいるような、そういう記事を書いてます。地味にもうちょっと 加えて、あのいっぱいネタはあるんだけど検証に時間がかかって、
あ
やっぱそうですね、なかなかそう更新できないけどネタは溜まってます。
これ確かになんか研究みたいな感じですもんね。本当に人文学的にいろいろ資料を集めないといけないというところで、まあ一つ一つの記事のこう、まあ、インプットの重みみたいなのはありますよね、かなり。
もはや記事出した後にあのこれに関する文献がどうしても見つからないんでさお願いしますみたいな記事内で募集してたら、なんかこうツイッターとかであのこれにちょっとそういうこと書かれてましたよみたいな引き続き検証してまいりますっていう終わり方をしてたりしますね。
でも本当にぜひこの地元にいる、例えば佐久地域だったら佐久地域の人がやっぱこう知ってる情報ってあると思うんで、
うん、
そういうやっぱ地名情報ってやっぱおじいちゃんおばあちゃんとかすごく詳しいじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから本当おばあちゃんから聞いた話なんだけどみたいな話でもそういうのがあればぜひ読者の皆さんからも情報を、うん、あの教えてもらって、それをこうスキマ新集っていうメディアにこう情報としてアーカイブしていけるっていう、そういうなんか仕組みがあるといいですよね。
そう、もう読者賛同型、あれ
読者参加型
参加型参加型
みんなで一緒に作るウェブマガジン、
そうそうそう、ゆるゆるとね、はい、やっていきたいなと思います。はい、あとね、
読者の皆さんからも反響をもらいながらっていうところで、
うんうん、
まあ、あと自分たち の, その特集にあるスキマエッセイ、
うんうん、そう、これも面白い企画ですよ、
うん、
だエッセイっていうのはやっぱ普通の紹介記事と違って観光スポット紹介するところとか、ね、魅力を伝えるっていうところに重きを置いてるわけじゃなくて、やっぱり自分たちってなんで信州のこういうところが好きなんだろうってい う, こう自分たちに主語を置いたエッセイで、まあ、まだね、1回しかやってないんだけど、これからちょこちょこね不定期で開催していきたいなと思ってて、第1回のテーマが
今回が、泣きそうな時に見たい信州っていうところで、あの大村さんとか、
うん、
あのカジノさんとかに、
うん、
あの寄稿してもらってるんですよね。
はい、やっぱなんかみんなそれぞれ自分のね歩いてきた中でストーリーがあって、そのストーリーの中でここがやっぱり好きなんだなって思うことってよくあると思うんですよ。ここがなんかこういう歴史があってなんかすごい由緒も正しいし、あだから好きっていう人ももちろんいると思うけど、ああいう時あの時に見た景色がここだったからここがちょっと自分の中では特別な場所なんだっていうところも多いと思うので、そういう書き方をしてほしいなって思ってエッセイっていうのをね始めてみました。
そうですね、だからこれ力次郎さんってどんな人なんだろうとか、
うんうん
う
ん、
そういうふうにこうライターさんにこうちょっとどういう人なんだろうっていうのが気になる人もぜひエッセイ見てほしいですね、
うんうん、
そうするとこうスキマ新州を作ってる人のこう人となりみたいのが分かってくると思うので、
うんうん、そう、でも面白いのがそういうそのライターさんが主語でエッセイを書いてるんだけど、そこにちょっと行ってみたくなる、なんかこう例えばね力次郎さんとか上高地の記事なんだけど、上高地の記事っていうとやっぱすごい有名な観光スポットで、こういう場所があってこういう場所があってっていう書き方をしがちなんだけど、この人は完全になんかこう人のいない夕方に一人でキャンプ、
うん、いいですね
したらなんかちょっと人が苦手だなとか、そういう有名観光スポットはちょっとみたいな人でも、あこういう楽しみ方があるなら上高地ちょっと面白いかもなっていう風に思ってもらえる、そういう記事にもなっているのかなって思って、スキマ新州的にもすごく嬉しい。
そうですね、他の観光サイトにはない上高地の切り取り方とか、
うんうんうん、
本当にまあ主観だからこそできるこの切り取り方ですよね、
うんうん、割と3つ今出てるけど全部すごく面白いので、うん、ぜひ読んでみてほしいですね。引き続きね別テーマでも何しようかな、
はい、
やっていきたいなと思います。
そうですね、他にもいろいろとスキマ新州のこう進化というか、こう歩んできた道っていうのがあるんですけど、例えばインタビュー記事とかも最近増えてきたり、あとイベントレポとかもあったり、
そう、実はなんか人を乗せないことに定評があった私なんですけど定評がないか人のいないとこばっかりに行っていたはずなんですけど、最近ちょっとこうね人にフォーカスした地域とかっていうのも面白いなって思うようになって、 そう、例えば随所さんとか、あとあの新大生の空き家プロジェクト6匹さんとかね、あのそういうインタビューもちょこちょこ増えていて、で今度、これ出てる時にすでに公開されてるのか分かんないんだけど、てか私が書かないと公開できないんだけど、信州のブロガーさん、ママブロガーさんたちと、
はい、
あのスラック会議して、
はい、
で信州の、子育て世代のブロガーが見る信州の観光、子育て、移住についてみたいな記事が出ます。
お
これもまたちょっと新しい、
気になりますね。
面白くてこれが本当に、はい、やっぱり子育て世代だからこそ見えるものってあると思うし、あの例えば観光スポットにしてもここの牧場いいよとか、牧場とかあとね、なんかね古墳古墳の場所とかね、あのなかなか普通の人でも出てこないような場所が、あ分かる分かるみたいな感じで自然と出てくるところがさすがブロガーさんだなっていう視点でかなり面白くて、これ早く記事にしたいんだけど、とりあえず内容がすごい、もうボリュームがすごくてちょっと記事にするのは苦戦しているところなんですけれども、
いやでもこうスキマ信州の一つの特徴としては、そういうブロガーさんとか、
うんうん、
その長野県内の他のメディアさんとこう一緒にこう肩を組んでこうやっていこうって言ってるような、そのコラボ的なところが結構あると思って、
うんうん、
でこれからもなんか例えば自分もスキマラジオであのリンゴスさ
ん
にインタビューしたりとか、あとはあの池田色を発行してるあの池田正人さんに、あのインタビューしたりとかしたんですけど、いやそれはやっぱりこうクロスインタビューというか、それぞれこうあの池田色でもスキマ信州のことが紹介されたり、あのまあリンゴスでもあの紹介されたりということで、まあお互いにこう自分たちの、あの情報を発信し合うっていうところですごいいいんじゃないですかね、この今の相互作用的な、
こうね、一つのコミュニティじゃないけど、こう発信するし合うことでコミュニケーションになっていたりとか、それがなんかコミュニティをこう形成してたりっていうのがまた面白いところでもあるよね。なんかビジネスだとやっぱりどうしてもなんかお金が絡んで契約がどうのとかなるけど、こういうなんかゆるゆるしたコミュニティみたいな感じでみんな楽しんで参加してもらえるような、そういうスキマ選手のなんかスキマラジオとかね、まさにそうだよ ね、
そうですね
ゆるゆる参加できる、
そうですね、
でなんかこう話した人も仕事でやったとかじゃなくて、なんかこう面白かったなで終われるようなそういうのもすごく魅力だなって思うから、スキマラジオね不定期になるけど、ぜひ今後もね開催していろんな人に出てほしいですよね。
そうですね、スキマラジオ今後はあの一応あの不定期開催になるんですけど、
うん、
さっき言ったみたいにこうやっぱスキマ信州っていうのはその、まあ、お金だけじゃないその報酬みたいなものもすごい大事にしてて、
うん、
やっぱりこう話したことで生まれるこう人とのつながりだったりとか、
うん、
やっぱりこう発信し合うことでやっぱお互いのこう情報がよりこうなんか円滑に流れてきたりとか、
うん、
そういうところってやっぱり価値になってると思うんですよね、
うん、
まあそういうところもありつつ、今企業の PR というところだったり特集記事みたいなこともやっているので、
うんうん、
これについてはあの募集ということで、はい、あの編集長、
まあまあ全然募集してんだかしてないんだかゆるゆるゆるゆる、なんかこうねスキマ信州のこう思いとかコンセプトに共感してくれた人がうちのこともぜひ書いてほしいみたいなのもあれば全然来ますっていう感じで、まあそれでね、あと、スキマラジオからさらに進化した次のね企画としてスキマをさらに動画で、
はい、
っていうちょっとその気になるので、
そうですね、ちょっとあの詳しいことはまだ話せないんですけど、あの確実になんかこれから動画っていうものに自分力入れようと思っているので、
うん、
スキマ信州内でも何か動画で何か、うん、あの皆さんに長野県の魅力を伝えられるようなそんなコンテンツも増えていくかと思われますので、
うん、
これからのスキマ信州もどうぞあのお楽しみにどうぞということで
なんか普通のね記事だけじゃなくて、まあ、エッセイやってみたりラジオやってみたり今度動画もやってみたり、もう本当に何でもできるね面白い感じで進めていけたらいいかな、うん、って思います。
はい、じゃあこんな感じになりましたけれども、
はい、
あのスキマ信州これまで3ヶ月を振り返って、うん、 まあ、これからスキマ新種面白いことどんどんやっていこうというところで、
うん、
皆さんもぜひスキマ新種今後の応援もよろしくお願いします。
お願いします。
ではスキマラジオ第13回1週間に1回の更新についてはここで一旦終わりとなります。
はい、お疲れ様でした。
いえいえ
ありがとうございました。
ありがとうございました。ではまた、次回音声や動画でお会いする機会があればその時にこの声とお会いしましょう。はい、
はい、ありがとうございました。